広報日高平成30年11月号ナンバー622
表紙日高広報日高2018平成30年11ナンバー622天高く童心に帰る秋。うろこ雲が浮かぶ青空のもと、玉入れの様子です。学校グラウンドで、黄緑のスタッフシャツの男性が支える竹かごをめがけて、赤い俵型の玉を投げ入れるゼッケン姿の男女6人です。ゼッケンは赤い色、白い字で一画句と染め抜かれています。表紙説明終わり、表紙終わり。ナンバー622、日高、11、コンテンツ、目次。P3、日高市定例表彰。P4、平成29年度決算報告。P8、清流保全啓発ポスター入賞者を紹介。P9 明るい選挙啓発作品入選者等を紹介。P10 友好都市大韓民国オサン市とサッカーで国際交流。P11 11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動週間。P12 学童保育室入室の受付。P13 人生100年時代、片付けから始める安心安全健康な暮らし。P14 あなたの町から。 P16 日高インフォメーション。 P23 私立図書館から。 P24 子育て応援キラキラ通信。 P26市民情報広場。 P27 暮らしの情報無料相談。 P28 日高の魅力再発見。日高市役所、郵便番号 350-1292 日高市大字南日高沢1020番地。午前8時30分から午後5時15分と日曜日、祝日、年末年始を除く。電話 042-989-2111。 ファックス 042-989-2316。 ホームページ http://www.city.hidaka.lg.jp/。 LINE ID:@hidakacity。 Twitter:https://twitter.com/hidakacity_pr。 Facebook https://www.facebook.com/hidakacity.saitama/。町色 http://machiiro.town/。 ホームページと日高知得情報アプリと町色の QR コードがあります。町色ではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。延長窓口、市民課 健康支援課、子育て応援課、修正課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、修正課、健康支援課の一部業務、11月25日日曜午前8時30分から正午。今月の納税、11月30日金曜納期限、固定資産税、都市計画税第4期、国民健康保険税第5期。今月の一押し、秋晴れの10月7日に高根地区体育祭が行われました。子供から大人までみんなで優勝を目指して頑張りました。市民カメラマン金指恵理子さん撮影。説明、表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話985-5121へご連絡ください。図説明。円の中に、遠足の聖地日高へ行こう、埼玉日高市の文字と、笑顔のクリッカー・クリッピーが描かれた図があります。図説明終わり。お知らせ、日高市定例表彰。10月1日、日高市民の日、市役所で日高市定例表彰式を行いました。これは広く市民の模範となるべき功績のあった個人及び団体を表彰するもので、今年は個人20人、1団体を表彰させていただきました。受賞された皆さんを紹介します。準不動継承略。問い合わせ、政策秘書課、秘書担当。自治功労、山崎浩二、日高市農業振興地域整備促進協議会委員。北田文子、日高市民生委員推薦会委員。関根美智子、日高市民生委員推薦会委員。岡村新一、武蔵高萩駅北土地区画整理審議会委員。寺島辰美、武蔵高萩駅北土地区画整理審議会委員。宮崎忠、武蔵高萩駅北土地区画整理審議会委員。消防功労、高山孝則、日高市消防団第6分団。関口和人、日高市消防団第1分団。伊藤正春、日高市消防団第4分団。日高市消防団第3分団。消防の業務に貢献し、功績の著しい団体。交通安全功労、倉本晴美、交通指導員。社会福祉功労、石井幸義、保護司。吉田和子、民生委員、児童委員。上野義子、民生委員、児童委員。早坂博美、民生委員、児童委員。環境功労、高根耕作、自然観察会講師。大須賀文夫、自然観察会講師。秋葉十字、自然観察会講師。酒本忠夫、自然観察会講師。小林俊樹、 自然観察会講師。文化功労、森田哲彦、日高市美術家協会会員。お知らせ。11月は特定健康審査の受診強化月間。特定健康審査、特定健診は、40歳以上の国民健康保険加入者を対象とした生活習慣病の予防と早期発見に重点を置いた無料の健診です。年に一度特定健診を受けることで健康状態の確認ができ、健康管理に役立ちます。まだ受けていない人は早めに受けましょう。詳しくは受診券に同封した特定健康審査のお知らせをご覧いただくか、健康支援課国民健康保険担当へご連絡ください。なお、職場等で検診を受けた人は、検診結果の提供をお願いします。検診結果を提出することで、特定健診を受診したことに変えられます。特定健診を受診した人で、検診結果を提出した人にはプレゼント。5月から11月末日までに初めて特定健診を受けた60歳代の人で、検診結果を提出した人には2000円分の商品券を抽選で30人にプレゼントします。検診結果を12月28日金曜までに直接健康支援課国民健康保険担当へお持ちください。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当、1階3番窓口。イベント、日高一押し縁結び2。恋が生まれるおしゃべりカフェタイム。クリスマス直前企画。コーヒーの香りに包まれて素敵な出会いを見つけませんか？もちろんスイーツも用意しています。期日、12月8日土曜。内容、時間、婚活スキルアップセミナー、男性のみ参加、午後3時から4時。おしゃべりカフェタイム、午後5時から7時30分。市内カフェで開催します。集合時間、場所等は、参加が決定した人に連絡します。対象、男性、市内在住、在勤の20から40歳の独身の人、女性、20から40歳の独身の人、人数、男女各12人、定員を超えた場合は抽選、費用、2000円、申し込み、11月22日木曜までに電話で福祉政策課福祉政策担当へ。市ホームページからも申し込みができます。問い合わせ、福祉政策課福祉政策担当、1階10番窓口。平成29年度決算報告。平成29年度決算の概要。一般会計では、歳入が185億2120万円、歳出が177億3408万円となりました。この結果、平成30年度へ繰り越した事業の財源を除いた実質的な収支額、純剰余金は6億9708万円の黒字となりました。なお、この純剰余金は30年度の財源としています。また、29年度決算は黒字となりましたが、引き続き社会保障制度にかかる経費や道路等の公共施設にかかる経費が増加することから、依然として厳しい財政運営が続くものと見込んでいます。今後も財政の健全性を保つために、歳入の確保や事務事業の効率化を図っていきます。 金額の単位を万円に揃えているため、公表関係図書と異なる場合があります。市民一人当たりの額は、30年3月31日現在の人口56,224人をもとに算出しています。問い合わせ、財政課、財政担当。一般会計、歳入、収入185億2120万円、前年比 1.4% 減。歳出、支出177億3408万円、前年比 0.6% 減。図、説明。歳入と歳出の円グラフがありますので、順に読みます。歳入1、市税82億5396万円、44.6%。 2、国庫支出金25億1552万円、13.6%。 3、市債13億746万円、 7.0%。 4、地方交付税12億5508万円、 6.8%。 5、県支出金10億7169万円、 5.8%。 6、繰越金9億3546万円、 5.0%。 7、地方消費税交付金9億809万円、 4.9%。 8、その他22億7394万円、 12.3%。 歳出1、民生費73億8127万円、 41.6%。 2、総務費29億6320万円、 16.7%。 3、土木費16億6179万円、 9.4%。 4、教育費14億7982万円、 8.3%。 5、衛生費14億7883万円、 8.3%。 6、交際費11億8238万円、 6.7%。 7、消防費8億4249万円、 4.8%。 8、その他7億4430万円、 4.2%。 図、説明終わり。歳入、歳出、決算額を市民一人当たりで見ると、表があります。区分、用語の説明、一人当たりを歳入、歳出の順に読みます。歳入、区分、1、市税、用語の説明、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税、一人当たり約 14.7 万円。2、国庫支出金、国が地方公共団体に対して使い道を特定した支出金で、地方交付税と一般財源であるものを除いたもの、約 4.5 万円。3、市債、市の借入れ金のうち、その返済が翌年度以降に行われるもの、約 2.3 万円。4、地方交付税、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が 一定の行政水準を維持できるよう国から交付される資金、約 2.2 万円。5、県支出金、県から交付される支出金、約 1.9 万円。6、繰越金、前年度準剰余金や前年度から29年度に繰り越された事業の財源となる繰越金、約 1.7 万円。7、地方消費税交付金、地方消費税 1.7% のうち市町村に交付される交付金、約 1.6 万円。区分8、その他、用語の説明、地方剰余税、分担金及び負担金、使用料及び手数料等の合計、一人当たり約4万円、歳入合計約 32.9 万円、歳出。区分1、民生費、用語の説明、子ども・高齢者・障害者等への福祉にかかる費用、一人当たり約 13.1 万円。2、総務費、市の全般的な仕事にかかる費用、約 5.3 万円。3、土木費、道路・公園・雨水・排水の整備等にかかる費用、約 3.0 万円。4、教育費、学校・障害学習・スポーツ振興・図書館等にかかる費用、約 2.6 万円。5、衛生費、市民の健康増進やゴミ・資料処理にかかる費用、約 2.6 万円。6、交際費、借り入れた資材の元金の返済及び利子の支払いにかかる費用、約 2.1 万円。7、消防費、広域消防、消防団、消火栓、防火水槽等にかかる費用、約 1.5 万円。区分8、その他、用語の説明、議会費、農林水産業費、商工費等の合計、一人当たり約 1.3 万円。歳出、合計約 31.5 万円。表終わり。市民一人当たりの市税の負担状況をさらに詳しく見ると、市民税61,915円、固定資産税74,320円、軽自動車税2,466円、市タバコ税6,112円、都市計画税5,880円、合計146,805円。図説明。市税として挙げられた5項目が、人が輪になっている様子、建物、バイクに乗った人、タバコの自動販売機、人と建物などのイラストで示されています。図説明終わり。都市計画税は、土地区画整理事業のほか、都市計画道路、下水道の整備などの都市計画事業のために使いました。資材の状況。平成29年度末における全会計の資材残高は238億3,666万円。昨年度末と比較すると5億2,601万円の増加。市民一人当たりで計算すると約 42.4 万円。特別会計と公営企業会計の決算。特別会計とは、特定の事業を行う場合、または特定の収入で事業を行う場合に、経理を他の会計と区別する必要があるため、 法律や条例に基づいて設置している会計です。日高市には国民健康保険特別会計をはじめ、4つの特別会計があります。公営企業会計とは、民間企業と同じように、事業の収入で支出を賄う独立財産を原則とする会計です。日高市には水道事業会計と下水道事業会計の2つの公営企業会計があります。特別会計の執行状況。表があります。会計名、収入額、うち一般会計からの繰入金、支出額の順に読みます。単位、万円。会計名、国民健康保険、収入額、74億2138万円。うち一般会計からの繰入金、4億4678万円。支出額、72億7485万円。後期高齢者医療、6億4488万円。1億3475万円。6億3972万円。介護保険、39億359万円。5億8922万円。36億7495万円。武蔵高萩駅北土地区画整理事業、8億3530万円。2億8216万円。7億830万円。会計名、合計。収入額、128億515万円。うち一般会計からの繰入金、14億5291万円。支出額、122億9782万円。表終わり。公営企業会計の執行状況。表があります。会計名、区分、収入額、支出額の順に読みます。単位、万円。会計名、水道事業、区分、収益的収支、収入額、12億8285万円。支出額、11億3898万円。水道事業、資本的収支、1億4791万円。3億5503万円。下水道事業、収益的収支、11億1012万円。10億1700万円。会計名、下水道事業、区分、資本的収支、収入額、6億3159万円。支出額、10億7612万円。表終わり。収益的収支、給水や排水などの営業活動にかかる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて、施設や排水管を整備するなど、設備投資にかかる収入と支出。健全化判断比率と資金不足比率。健全化判断比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率。および資金不足比率は、市の財政の健全化を判断する指標です。この比率が一つでも国が定めている早期健全化基準、公営企業会計では経営健全化基準、以上である場合は、財政の健全化計画を策定し、自主的に財政の健全化を図っていくことになります。 平成29年度決算では、すべての比率が早期健全化基準、経営健全化基準を下回っており、市の財政は健全な状況であると判断できます。健全化判断比率。表があります。区分実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の順に読みます。区分、日高市、実質赤字比率、横線、連結実質赤字比率、横線、実質公債費比率、1.8%、将来負担比率、3.5%。区分、早期健全化基準、実質赤字比率 13.20%、 連結実質赤字比率 18.20%、 実質公債費比率 25.0%、 将来負担比率 350.0%。 表終わり。横線は赤字がないため比率が算定されないことを示しています。用語の説明。実質赤字比率。市の一般会計などの赤字の程度を示すもの。連結実質赤字比率。市のすべての会計における赤字の程度を示すもの。実質公債費比率。市の借入金返済額などにかかる実質的な財政負担の程度を示すもの。将来負担比率。借入金の残金など、市が将来支払わなければならない負担の程度を示すもの。資金不足比率。表があります。公営企業会計名、資金不足比率、経営健全化基準の順に読みます。公営企業会計名、水道事業会計、資金不足比率、横線、経営健全化基準 20.0%、 下水道事業会計、横線 20.0%、 公営企業会計名、武蔵高萩駅北土地区画整理事業特別会計、宅地造成、資金不足比率、横線、経営健全化基準 20.0%。 表終わり。横線は資金不足がないため比率が算定されないことを示しています。用語の説明。資金不足比率。公営企業会計ごとの資金不足の状況を示すもの。平成29年度に実施した主な取り組みをお知らせします。問い合わせ、政策秘書課、企画調整担当。見開き両面に5つの項目と12枚の写真があります。順に読みます。子育て応援、教育環境の整備。未就園児の遊びや体験、親子同士の交流、未就学児の発達支援などを行う子育て総合支援センターを整備するため、総合福祉センター駒の里内の一部改修工事を実施。子育て総合支援センター開設事業、8,754万2,991円。写真説明。子育て総合支援センター内の様子。広い板敷きの部屋に、おもちゃ箱や棚があります。写真説明終わり。担任教職員をサポートする学習支援員について、小学校6校の1年生全クラスに1人ずつ、計17人、中学校6校に1人ずつ、計6人配置。学校支援事業、50,089円。写真説明。小学校の授業の様子です。写真説明終わり。環境保全、観光、産業振興。 遠足の聖地プロジェクトで、アイアイ橋や巾着田ログトイレの改修、駒郷古民家裏山の整備、駒高公衆トイレの建て替え等を実施。遠足の聖地プロジェクト、7,055,392円。写真説明、アイアイ橋と駒高公衆トイレの様子です。写真説明終わり。日高市が誇る栗を使った土産品の開発や、栗フェスティバルの開催、栗マップ作成などによる栗の PR を実施。特産品創出事業、626,7829円。写真説明、駒川マロンを使用したお菓子と、栗フェスティバルで出店が並ぶ様子です。写真説明終わり。都市基盤、住環境整備、安心安全。今後の空き家対策を検討するため、市内にある空き家の実態調査を実施。空き家対策等推進事業、383,3374円。写真説明、住宅街で家が並ぶ様子です。写真説明終わり。市内全域にある約5,200基の道路照明灯のうち、約4,000基の LED 化を実施。交通安全施設整備、維持管理事業、3,984,1034円。写真説明、LED 化した道路照明灯です。写真説明終わり。健康づくり、障害学習。開館日、開館時間の変更、移動図書館舎の導入及び窓口等の業務委託などにより、図書館サービスの拡大を実施。図書館運営事務、8,318,9309円。写真説明、市立図書館の外観です。写真説明終わり。初めての2日間開催となる第4回日高川蝉の里 2day ウォーク、ペタンク大会等のスポーツ大会を開催。スポーツ大会開催事業、513,7869円。写真説明、2day ウォーク参加者が歩く様子です。写真説明終わり。その他、75歳以上の人を対象に、タクシー利用、またはバス利用の助成を行う高齢者お出かけ支援事業を施行。高齢者等の移動手段確保、研究事業、578,5862円。写真説明、市内を走行するバスの写真です。写真説明終わり。毎年8月6日に広島市で開催される平和記念式典に、小学6年生6人を派遣。平和啓発事業、501,122円。写真説明、広島に派遣された児童たちの集合写真です。写真説明終わり。
お知らせ、清流保全啓発ポスター入賞者を紹介。清流保全啓発のポスターを募集したところ、838点の応募がありました。応募作品の中から選考により入賞された皆さんを紹介します。継承略、問い合わせ、環境課生活環境担当、小学生低学年の部、銀賞、金子鈴、高萩小学校2年、銀賞、吉沢陸、駒川小学校2年、長沢芽吹、高萩小学校1年、同賞、荒井優和、駒小学校1年、金子隼人、高萩小学校1年、立川渡、高萩小学校2年、 藤原凛、高根小学校2年。小学生中学年の部、金賞、長崎そよた、駒小学校4年。銀賞、沼沢すず、駒小学校4年。和田あずさ、駒小学校4年。銅賞、千島ひとみ、駒川小学校3年。早水ひろと、駒川小学校4年。松岡大河、駒川小学校4年。宮里隆二、高萩北小学校3年。小学生高学年の部、金賞、関口武、高萩小学校6年。銀賞、中村里音、駒川小学校5年。川崎優、高萩小学校6年。銅賞、三宅ゆりや、高萩小学校6年。稲葉栄翔、高萩北小学校5年。紀伊美咲、高萩北小学校6年。石田あかり、武蔵台小学校6年。中学生の部、金賞、佐々木まりか、武蔵台中学校3年。銀賞、坂本舞、駒川中学校3年。あじた、だら、高萩北中学校1年。銅賞、田中デイジ、駒川中学校3年。森田、ゆあ、高根中学校2年。若林、あやか、高根中学校2年。水島、ふう、武蔵台中学校3年。写真説明。それぞれの部の金賞作品の絵が4枚縦1列にあります。順に題と氏名を読みます。川をきれいに、金子すず。川はみんなの宝物、長崎そよた。川をきれいに、関口武志。僕たちはなかったことにしないぞ。佐々木まりか。写真説明終わり。入賞作品を展示します。展示期間、場所。11月15日木曜まで、文化体育館日高アリーナ内ミニギャラリー。11月10日土曜、11日日曜は日高市民祭り会場内に展示します。
広告、おかげさまで、46年11ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
お知らせ、明るい選挙啓発作品、入選者等を紹介。平成30年度、明るい選挙の啓発のための習字、ポスターを募集したところ、習字568点、ポスター55点の応募がありました。応募作品の中から選考により入選された皆さんを紹介します。継承略、問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、総務課内、電話 989-2111。 習字の部、優秀賞30点のうち特選4点。小学生の部、優秀賞特選。宮崎斗真、駒川小学校2年。馬場彩香、駒川小学校4年。小馬井萌歌、駒川小学校6年。優秀賞、馬場篤人、駒川小学校1年。市川春子、駒川小学校3年。小久保リリカ、駒川小学校3年。堀口由穂、駒川小学校4年。山口美咲、駒川小学校4年。小野寺東子、駒川小学校5年。 柴崎芽衣、駒川小学校5年。谷愛奈、駒川小学校5年。福井啓太、駒川小学校5年。向田逸樹、駒川小学校6年。長岡翔馬、高萩小学校1年。清水鈴鹿、高萩小学校2年。吉野敦樹、高萩小学校5年。大山はゆ、高根小学校4年。森田愛理、高根小学校4年。川島段、高萩北小学校3年。高尾ゆり子、高萩北小学校3年。石橋くるみ、高萩北小学校6年。八重田さくら子、高萩北小学校6年。村野優奈、武蔵台小学校2年。五十嵐るい、武蔵台小学校6年。石田あかり、武蔵台小学校6年。中学生の部、優秀賞特選、森田ひなの、駒川中学校3年。優秀賞、堀口真帆、駒川中学校2年。向田あすみ、駒川中学校2年。柳沢奈々、高萩中学校1年。浅海聖奈、武蔵台中学校1年。ポスターの部、県へ推薦10点。吉野敦樹、高萩小学校5年。川崎優、高萩小学校6年。松本エル、高萩小学校6年。小浜あかり、高根小学校5年。浅海リリカ、武蔵台小学校5年。田中レイジ、駒川中学校3年。森田ゆいな、高根中学校2年。堀口智樹、高根中学校3年。浅海聖奈、武蔵台中学校1年。黒沢奈々美、武蔵台中学校2年。習字の部、優秀賞特選作品。写真説明4枚あります。順に読みます。ひらがなで、夢。駒川賞2年、宮崎東馬。漢字と仮名で、清き一票。駒川賞4年、馬場彩香。漢字4文字で、地方自治。駒川賞6年、小馬井萌歌。漢字4文字で、危険防止。駒川中3年、森田ひなの。写真説明終わり。優秀賞受賞の習字作品を展示します。展示期間、場所。11月9日金曜から18日日曜。障害学習センター。11月20日火曜から29日木曜。駒公民館。12月1日土曜から13日木曜。高萩公民館。12月15日土曜から27日木曜。文化体育館日高アリーナ内ミニギャラリー。
広告。琉球拳法空手術空生徒募集中。空手教室。携帯 090-1768-4707。 電話ファックス 042-989-8905 安富。 http://hidaka-karate.main.jp/ ryukyu/index.html。
お知らせ。友好都市大韓民国オサン市とサッカーで国際交流。10月6日から8日まで、日高市選手団が友好都市大韓民国オサン市を訪れました。10月7日には、オサン市選手との合同練習と親善試合2試合を行い、両チームとも一生懸命プレーしました。また、滞在中は、オサン市選手の自宅にホームステイし、オサン市選手やその家族と友好を図るとともに、楽しく韓国の生活文化を体験することができました。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当。写真説明、3枚あります。順に読みます。2018、オサン市、日高市、少年親善サッカー大会と日本語と韓国語で書かれた横断幕の下で、日高市選手団の集合写真です。オサン市選手団の前で、代表2人の少年がそれぞれボールを持ち握手をする様子です。両チーム6人の選手がボールと共に走っている親善試合の様子です。写真説明終わり。お知らせ。11月は児童虐待防止推進月間。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、子育てに悩む親がいたり、ご自身が出産や子育てに悩んだときは、子育て応援課へご相談ください。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、など。性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にする、など。ネグレクト、保護の怠慢、拒否、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、など。心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう、DV、ドメスティックバイオレンス、など。虐待の相談電話、児童相談所全国共通3桁ダイヤル、24時間、電話189、いち早く、日高市家庭児童相談室、電話985-8118、同日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時。問い合わせ、子育て応援課子育て応援担当、1階6番窓口。写真説明、未来へと命をつなぐ189、いち早くと書かれた文字の左斜め下に、幼い子供が横向きに立ち、目の前には大人の手が差し伸べられています。写真説明終わり。イベント第16回イルマ郡市人権フェスティバル。21世紀は人権の世紀と言われ、人権尊重意識の高まりは世界的な潮流となっています。人権が尊重され、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指し、人権問題への理解、関心を深めるため、イルマ郡市人権フェスティバルを開催します。日時、11月20日火曜、正午から午後3時30分。場所、 富士見の私立勤労福祉センター。東武東上線上福岡駅から徒歩約15分。内容、オープニングセレモニー、トイピアノコンサート、マルチピアニスト、畑智恵さん。公演、パニック症10年間の闘病から克服まで、差別や偏見のない人権を尊重した社会づくりの大切さ、女優大場久美子さん。その他、人権作文の朗読、物品販売など、手話通訳があります。費用、入場無料、申し込み、不要、直接会場へ。1歳から就学前までのお子さんの保育を希望する場合は、11月13日火曜までに、富士見野市市民総合相談室へご連絡ください。問い合わせ、富士見野市市民総合相談室、電話 049-262-9001。
広告、遺言、相続、生前貢献、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市のアイビー行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566、 行政書士田中悟。
お知らせ、11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動週間。DV、ドメスティックバイオレンスを知っていますか？ DV とは、配偶者や恋人など親密な関係にある相手から振るわれる暴力のことで、大切な人を傷つける行為です。家庭内の問題や個人的な問題として考えられがちで、表面に出にくい特徴があります。家庭内のことでも、暴行などにあたる行為が行われた場合、それは犯罪であり、重大な人権侵害です。5つの暴力の種類。1、身体的暴力。殴る、蹴る、首を絞める、物を投げつける、突き飛ばす、刃物を振りかざす。2、精神的暴力。誰のおかげで生活できると思っているんだ。役立たず、等の暴言。交友関係や毎日の行動を細かく監視する。3、経済的暴力。必要な生活費を渡さない。4、性的暴力。望まない性行為の強要。否認に協力しない。5、子供を利用した暴力。子供への加害をほのめかす。子供に被害者が悪いと思わせる。デート DV を知っていますか？デート DV とは、恋人間の暴力のことで、力を使って相手を思い通りに支配することです。暴力を伴う交際は、お互いの愛情を育てるものではありません。相手を犠牲にして、暴力で自分の思いを通そうとすることは、お互いの関係をダメにします。被害者にも、加害者にもならないようにしましょう。問い合わせ、県配偶者暴力相談支援センター。電話 048-863-6060。飯能警察署生活安全課。電話 972-0110。子育て応援課子育て応援担当。1階6番窓口。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、夫・パートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐる人権問題について 専用電話による相談を受け付けます。秘密厳守。日時、11月12日月曜から18日日曜、午前8時30分から午後7時、17日土曜、18日日曜のみ午前10時から午後5時。電話番号、電話0570-070-810。相談担当者、法務局職員、人権擁護委員。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話048-859-3507。イベント、平成30年度日高市人権啓発講演会。全国30万人が感動した命の授業。12月の人権週間に合わせて人権啓発講演会を開催します。テーマは、命の授業、命をバトンタッチです。みんなで心を一つにして命を見つめてみませんか？ぜひご参加ください。日時、12月2日日曜、午後1時30分から3時30分。場所、障害学習センター。人数、100人、先着順。講師、NPO 法人、命をバトンタッチする会、代表、鈴木中人さん。費用、無料。申し込み、不要、直接会場へ。保育を希望する人は、事前に、障害学習課へご連絡ください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。写真説明。代表の鈴木中人さんのメガネをかけた顔写真があります。写真説明終わり。イベント、子どもの変化に気づきたい。その時あなたは。あなたの身近なところで児童虐待と思われる状況があった時、いち早く虐待通告ができるように虐待に基準はあるのか、本当に秘密は守られるのかなど、実例を交えてお伝えし、児童虐待通告の不安を解消します。日時、11月30日金曜、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、20人。申し込み順。講師、市職員。費用、無料。申し込み、11月6日火曜以降の午前8時30分から午後5時までに電話または直接駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所問い合わせ。駒川南公民館。電話 989-1000。
広告。高齢者向け宅配弁当、594円税込みから。宅配クック、1、2、3。電話、042-984-2220。
募集、学童保育室入室の受付。入室できる条件。父母、またはこれに代わる保護者が、就労等により、放課後に児童の保育ができない家庭。対象児童。市内に住所を有し、小学校に在学する児童。申請書の配布。11月1日木曜から子育て応援課保育担当。1階7番窓口で配布。注意事項。新規に入室を希望する人は、希望する学童保育室で受け付けます。支援員と簡単な面談を行いますので、児童と一緒にお越しください。高根小学校通学時で、新規に入室を希望する児童は、居住している地区により、 高根学童保育室、または高根学期学童保育室に分かれます。詳しくは、申請書に添付されている案内でご確認ください。駒川小学校通学時は、居住している地区により、駒川学童保育室、駒川楓学童保育室、駒川桜学童保育室、駒川すみれ学童保育室に分かれます。詳しくは、申請書に添付されている案内でご確認ください。高萩北小学校通学時は、居住している地区により、高萩北学童保育室と高萩北輝き学童保育室に分かれます。詳しくは、申請書に添付されている案内でご確認ください。高萩北小学校通学時は、日高ドロンコ学童保育室を選択できますが、定員を超える場合は、選考により入室児童を決定します。選考の結果で、高萩北学童保育室、または高萩北輝き学童保育室をご利用いただく場合があります。問い合わせ、子育て応援課保育担当、1階7番窓口。用があります。受付場所、受付日、受付時間の順に読みます。受付場所、子育て応援課保育担当、1階7番窓口。受付日、12月3日月曜から28日金曜。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。毎週火曜日は午後7時まで。高根学童保育室、12月3日月曜、午後4時30分から6時30分。駒川学童保育室、12月4日火曜、午後4時30分から6時30分。武蔵台学童保育室、12月6日木曜、午後4時30分から6時30分。駒学童保育室、12月7日金曜、午後4時30分から6時30分。高萩学童保育室、12月10日月曜、午後4時30分から6時30分。駒川楓学童保育室、12月11日火曜、午後4時30分から6時30分。駒川桜学童保育室、12月12日水曜、午後4時30分から6時30分。駒川すみれ学童保育室、12月13日木曜、午後4時30分から6時30分。高萩北学童保育室、12月14日金曜、午後4時30分から6時30分。高萩北輝き学童保育室、12月17日月曜、午後4時30分から6時30分。日高ドロンコ学童保育室、12月18日火曜、午後4時30分から6時30分。高根ラッキー学童保育室、12月3日月曜に高根学童保育室で受付します。駒さつき学童保育室、12月7日金曜に駒学童保育室で受付します。受付場所、高萩四つ葉学童保育室、受付日、12月10日月曜に高萩学童保育室で受付します。受付時間は記載なし。表終わり。お知らせ。平成31年春巡業大相撲日高場所開催決定。平成31年4月25日木曜、日高市としては初の巡業大相撲日高場所を開催します。市と 日高市商工会、日高市観光協会などの関係機関からなる実行委員会では、開催に向けて準備を進めています。10月3日には、矢ヶ崎市長、公益財団法人、日本相撲協会巡業部、千田川親方、元小結陶器、日高市商工会猪俣会長などが出席し、市役所で大相撲日高場所巡業契約締結式を行いました。期日、平成31年4月25日木曜、場所文化体育館日高アリーナ、観覧席約2600席、チケット販売は12月を予定しています。詳しくはチラシ、市ホームページ等をご覧ください。問い合わせ、大相撲日高場所実行委員会事務局、政策秘書課内、電話 989-2111。写真説明、祝大相撲日高場所開催決定と書かれた前で、左から契約書を手にした矢ヶ崎市長、同じく契約書を手にした千田川親方、そして猪俣会長です。写真説明終わり。
広告、相続の手続き、申告、生前対策などは、地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠、税理士行政書士事務所、電話042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
イベント、人生100年時代、片付けから始める安心安全健康な暮らし。実家も我が家も元気なうちに。長寿化が進み、人生100年のライフスタイルを考える時代となりました。物や情報が溢れている今、片付けは快適に過ごすために重要な課題となっています。また、片付けは親や家族の立場や意見を尊重しながら行うのが大切です。親や自分が元気なうちに簡単に取り組める実家や自宅の片付けのコツを学び、安心安全健康な暮らしについて考えましょう。日時、12月15日土曜、午後1時30分から3時、対象成人、人数100人、講師、一般社団法人、実家片付け整理協会代表理事、渡辺彩さん、費用無料、申し込み11月7日水曜以降に、電話または直接武蔵台公民館へ。場所問い合わせ、武蔵台公民館、電話982-2950。写真説明、笑顔の渡辺彩さんの顔写真があります。写真説明終わり。イベント、年末調整消費税軽減税率制度説明会。川越税務署では、管内の源泉徴収義務者を対象に、平成30年分の年末調整説明会と消費税軽減税率制度説明会を開催します。表があります。期日、場所、内容、時間の順に読みます。期日、11月20日火曜、場所、三好町文化会館、コピス三好、三好町藤久保、1100-1、内容、時間、消費税軽減税率制度説明会、午後1時から2時、年末調整説明会、午後2時15分から4時15分、 11月21日水曜、高戸市文化会館、フレア、高戸市元町 17-1。消費税軽減税率制度説明会、午後1時から2時。年末調整説明会、午後2時15分から4時15分。11月22日木曜、川越市市民会館、山吹会館、川越市黒和町 1-18-1。 年末調整説明会、1、午前10時から正午、2、午後2時から4時。表終わり。各会場とも駐車場が狭いため、なるべく電車、バスなどの公共交通機関をご利用ください。問い合わせ。川越税務署法人課税第二部門。電話 049-235-9411。 お知らせ。11月9日から15日は秋季全国火災予防運動。忘れてない？財布にスマホに火の確認。火災が発生しやすい時期を迎えます。市内では平成30年1月から8月までに建物火災7件、その他火災9件の計16件の火災が発生しています。火災予防の意識を高め、火災の発生を防ぐとともに、万一火災が発生した場合にも、尊い生命や財産の損失を防げるよう、3つの習慣と4つの対策をしましょう。3つの習慣。寝タバコは絶対にやめる。ストーブは燃えやすいものから離れて使用する。ガスコンロなどから離れるときは必ず火を消す。4つの対策。住宅用火災警報器を設置する。寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。住宅用消火器等を設置する。隣近所の協力体制を作る。防火訪問による普及啓発活動を実施します。飯能日高消防署では、満80歳の一人暮らしの単身世帯を対象に住宅訪問を行います。期間、11月上旬から平成31年3月末日。防火指導内容、火器、調理器具、暖房器具、電気器具の防火点検。住宅用火災警報器の設置状況や電池試験など、放火防止対策などの防火指導。住宅用火災警報器の設置。すべての住宅で住宅用火災警報器、火災を知らせる設備の設置が義務付けられています。すでに設置している人は、1ヶ月に一度を目安に点検しましょう。お年寄りや体の不自由な人は、市の日常生活用具給付事業により、住宅用火災警報器が給付される場合があります。詳しくは、社会福祉課または長寿生きがい課へお問い合わせください。気をつけて悪質販売。消防署職員が住宅用火災警報器や消火器を訪問販売することはありません。消防署職員の名前を利用した訪問販売等にご注意ください。問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課、電話 974-7221。
広告漢方専門長寿蔵薬局、飯能信用金庫諸山支店前、電話 049-276-5178、 日曜祝日定休、 和漢物忘れ研究会員展。肩こり、腰痛、失神、かゆみ、心臓、肝臓、腎臓、婦人病、癌等手術後の養生、気管支喘息、肺気腫、胆石症、肥満症、痩せすぎ、貧血、糖尿病、不妊症、異母等。
あなたの町から、コレクション・オブ・フォトグラフス。広報に掲載した写真をプリントして、希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで、郵送先をご連絡ください。説明、見開きで両面に、8件のイベントと14枚の写真が掲載されています。順に読みます。説明終わり。9月24日、市の PR 動画を制作。日高市の魅力をより多くの人に広めるため、シティプロモーション動画を制作しています。9月24日、25日の2日間、市民エキストラの皆さんと一緒に、日和田さんや駒神社などで撮影をしました。この動画は、今年度中に市ホームページ等で公開する予定です。お楽しみに。写真説明。大小3枚の写真があります。駒郷古民家の廊下で4人の男女が見学しています。日和田さんで男女5人のエキストラさんたちがお弁当を広げてくつろいでいます。駒神社で神主さんと市民エキストラの皆さんが動画制作者の話を笑顔で聞いている様子です。写真説明終わり。10月21日、十三夜に思いを馳せて。公開5周年を記念し、駒郷古民家で十三夜祭を開催しました。お祝いのくす玉割りをした後、三宅太鼓の皆さんによる迫力ある太鼓の演奏が行われ、希望者は体験をすることができました。また、日和田民謡同好会の皆さんによる民謡も楽しみました。市民カメラマン、小沼春夫さん撮影。写真説明。三宅太鼓を2人1組となって3組の人たちが腰を深く落とし、力強く叩いています。写真説明終わり。10月19日、いざ全国の舞台へ。日高市消防団が富山市で開催された第26回全国消防総合大会に埼玉県代表として出場しました。全国の精鋭たちが集まるこの大会への出場は20年ぶりの快挙。団員の皆さんは日々の練習の成果を発揮し、優良賞を受賞しました。おめでとうございます。市民カメラマン、今野俊博さん撮影。写真説明。大勢の観客の前で3人の団員が真剣に競技をしている様子です。写真説明終わり。10月7日、一致団結地区体育祭。9月から10月にかけて地区体育祭が開催されました。雨により駒川地区と駒地区で中止となったため、今年は4地区での開催となりました。高根地区体育祭ではパン食い競争や玉入れなどが行われ、子どもから大人まで一生懸命頑張りました。市民カメラマン、金指恵里子さん撮影。写真説明。高根地区の4人の男性がパン食い競争でなかなか口にくわえることができません。右から2人目の人は片手でパンを口に入れました。写真説明終わり。9月23日、 栗づくしのフェスティバル。巾着田まんじゅ下げ祭り会場内で、日高栗フェスティバルを開催。生栗や栗を使った商品を販売する店舗が多数出店し、クイズ大会や栗を使ったゲーム大会も行いました。多くの方が参加し、市の特産品、栗をみんなで楽しみました。市民カメラマン、小犬間春夫さん、平田元次さん撮影。写真説明、3枚あります。2人の男の子が大きな栗の形をした盤上でゲームに取り組んでいます。クイズ大会でマイクを向けられて問題に答える女の子です。たくさんの出店が並び、その中を大勢の人たちで賑わっています。写真説明終わり。10月20日、武蔵台中学校創立30周年。創立30周年を迎えた武蔵台中学校、平成元年4月1日開校で記念式典が開催されました。30の時を刻み、未来へ進むをテーマに、地域と学校が一体となって、様々な記念事業が進められてきました。この日は、校内音楽会も開催され、生徒たちは堂々と練習の成果を発表していました。写真説明。式典の壇上で男性が挨拶をしています。それを成長している中学生たちです。写真説明終わり。9月23日、巾着田まんじゅ下げ祭り。9月15日から30日まで、巾着田まんじゅ下げ祭りを開催しました。今年は天候に恵まれない日が多くありましたが、見ごろがピークを迎えた晴天の9月23日には、1日の来場者数が3万人を超え、有料期間中約12万5000人の方が訪れました。市民カメラマン、小犬間春夫さん撮影。写真説明。一面に広がるまんじゅ下げの中を列をなして散策している人たちです。写真説明終わり。9月17日、行幸啓記念碑を建立。平成29年9月20日に天皇皇后両陛下が巾着田を訪問されたことを記念して、行幸啓記念碑を建立し、除幕式を行いました。記念碑の裏側には、天皇皇后両陛下が満開の巾着田を散策されたお姿とともに、その際のエピソードが刻まれています。ぜひご覧ください。写真説明、3枚あります。記念碑に腕を組まれた両陛下の写真と文字が刻まれています。長がマイクを手にし挨拶をしています。記念碑を中央にし、右側に男の子と4人の男性、左側に女の子と3人の男性が立っている集合写真です。写真説明終わり。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス http://www.city.hidaka.lg.jp。 お知らせ。重度心身障害者医療費助成制度。重度の障害のある人に医療費の自己負担分を助成しています。対象、国民健康保険などの各種医療保険に加入し、次のいずれかに該当する人。 65歳以上で新たに該当となった人を除く。丸一、身体障害者手帳1から3級を所持している人。丸二、療育手帳丸 A、A、B を所持している人。丸三、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人。丸四、65歳以上の人で埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けている人。平成31年1月1日から一定以上の所得がある人は女性の対象外となります。ただし、30年12月31日までに受給資格のある人は34年9月末日までは従来通り女性の対象となります。対象となる医療費、医療保険制度が適用される医療費の一部負担金、高額療養費などの法定給付や他の公費負担医療制度から支給される金額を除く。登録手続きをしている人で、住所、加入医療保険、振込口座、身体障害者手帳等の記載内容に変更があった場合、生活保護の受給開始、廃止があった場合、施設の入所、退所があった場合には、変更届の提出が必要です。問い合わせ、健康支援課国民年金医療費担当、1階4番窓口。夕暮れ時は早めにライトを点灯し、交通事故を防止しましょう。県及び県警察では、12月まで夕暮れ時早めのライト点灯運動を実施しています。交通事故は子どもたちが下校する時間帯や夕暮れ時午後4時から夜間の時間帯に増加する傾向にあります。前哨灯を早めに点灯し、交通事故を防止しましょう。問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。11月は、いじめ撲滅協調月間。県は11月をいじめ撲滅協調月間に制定し、いじめの根絶に集中的に取り組んでいます。いじめにあったり、気がついたりしたら、一人で悩まずご相談ください。良い子の電話教育相談、24時間365日対応。18歳以下の子ども専用、電話 0120-86-3192。 保護者専用、電話 048-556-0874。 電子メール相談 soudan@spec.ed.jp。 問い合わせ、県青少年課、電話 048-830-2914。 発達障害者就労支援センター、ジョブセンターをご利用ください。県では発達障害に特化し、就労相談から職業能力評価、就労訓練、就労活動支援、職場定着までを支援する発達障害者就労支援センター、ジョブセンターを運営しています。このセンターを利用できるのは、医師の診断や障害者手帳の有無に関わらず、発達障害の特性を持ち、その自覚がある人で、企業等への一般就労、障害者雇用枠での就労を含む、を希望している人です。ただし、障害福祉サービスの就労移行支援を利用して訓練を受ける際には、医師の診断及び市町村による障害福祉サービスの受給決定が必要です。問い合わせ、ジョブセンター川越、川越市脇田本町 9-1 長谷部ビル3階、電話 0492498772、年金ミニ知識、健康支援課国民年金医療費担当。年末調整、確定申告をする際には、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書を添付してください。国民年金保険料は、納付した全額が、所得税や市民税、県民税の申告において、社会保険料控除の対象になります。平成30年分の申告では、30年1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料が控除の対象になります。可燃度分の保険料を30年中に納付した場合も含みます。また、本人の保険料だけでなく、配偶者や家族の国民年金保険料を納付した場合も、その額を合算して控除を受けることができます。年末調整や確定申告の際に納付した国民年金保険料の社会保険料控除を受けるためには、1年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付しなければなりません。このため、社会保険料、国民年金保険料控除証明書が日本年金機構本部から11月上旬に送付されます。年の途中から国民年金に加入した場合などの理由により、今年の10月2日以降に初めて国民年金保険料を納付した人は、31年2月上旬に同様の証明書が送付されます。大切に保管してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004。 IP 電話等の場合は、電話 03-6630-2525 におかけください。
広告、家族のために今できること、お葬式の事前相談。電話 042-989-9770、 お葬式の先進堂。
住生活総合調査にご協力を。12月1日、全国で住生活総合調査が行われます。住生活の安定・向上に関わる総合的な施策を推進する上で必要な調査ですので、ご協力をお願いします。対象、10月に実施された住宅・土地統計調査に回答していただいた世帯の中から抽出された世帯。調査方法、対象となる世帯に11月下旬から調査票を配布し、郵送またはインターネットで回答。問い合わせ、平成30年住生活総合調査事務局、電話 0120-467-060。 飯能警察署からのお知らせ。平成30年1月から8月までの飯能警察署管内の特殊詐欺被害認知件数は16件。被害総額は1547万9000円で、認知件数だけを見てみると昨年に比べて増加傾向にあります。心当たりのない有料動画の閲覧履歴、未納料金が発生、訴訟最終告知は振込詐欺です。メールやはがき、封筒に書かれている連絡先には絶対に電話せず、飯能警察署生活安全課へご連絡ください。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話972-0110。 募集、ミニギャラリーに作品を展示しませんか？文化体育館日高アリーナの一角にミニギャラリーを設置しています。 展示は2週間を限度に無料で利用できます。申し込み方法など、詳しくは障害学習課、障害学習担当へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。イベント、日高市消防団特別点検。火災が発生しやすい時期を迎え、消防団員の士気の高揚及び各種災害に備えるため、特別点検を実施します。日頃の訓練の成果をぜひご覧ください。日時、11月17日土曜、午前8時30分から正午。場所、飯能日高消防署。内容、服装、規律、機械器具の点検、舞台訓練、消防操法訓練など、雨天の場合、内容、時間等が変更になります。問い合わせ、危機管理課、防災、防犯、消防担当。写真説明。防火服姿で一列に並んで構えて放水をしているところです。足の開き、放水の角度が揃った整然とした光景です。写真説明終わり。木星の会お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時、11月11日、25日の日曜日、午前10時30分から、場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、市立図書館、電話 985-5121。ノリノリ乗り物フェスティバル。ダイヤプラン、所沢市、飯能市、狭山市、入間市と日高市が合同で、バスをはじめとした様々な車両が集合した、見て、触れて、学べる体験会を実施します。日時、11月17日土曜、午前10時から午後3時。場所、所沢航空記念公園。西武新宿線航空公園駅からすぐ。内容、車両、バス、タクシー、パトカー、消防車、救急車、ショベルローダー、アームロールなどの展示、体験会、燃料電池バスの試乗会やバス物知り講座。問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。子ども食堂フォーラム、広げよう子どもの居場所。子ども食堂や学習支援、プレーパークなど、地域のボランティアによる子どもの居場所づくりに、取り組む団体とその団体を支援する NPO 法人や企業が一堂に会します。子ども食堂や学習教室などを利用したい人、運営に関心がある人などは、ぜひお越しください。日時、11月26日月曜、午後0時30分から5時。場所、ソニックシティビル地下1階第1展示場。JR 大宮駅から徒歩約3分。費用、無料。申し込み、ミニ講演会に参加希望の人は、事前に申し込みが必要です。詳しくは、県ホームページをご覧ください。問い合わせ、県少子政策課、電話 048-830-3322。 クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表を、平成30年9月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。平成30年9月の可燃ごみ、全体量 839.68 トン、 昨年同月との比較、-60.92トン。処理費用、3446万467円。-250万157円。一人当たりの量、14.96キログラム、-1.01キログラム。一人当たりの処理費用、614円、-41円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり41,040円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。クリッカーが吹き出しで、10月から不要布団の受け入れを毎月1回実施しています。利用するには事前に申し込みが必要です。申し込み方法等、詳しくは広報日高10月号、または市ホームページをご覧ください。と言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、もしもの場合は、お葬式の先進堂、電話 0120-767682、24時間病院搬送、安置室完備。
県民の日、水循環センター探検ツアー。県民の日協賛行事として、公財、埼玉県下水道公社が、水環境センター探検ツアー、下水道施設見学会を行います。見学しながらスタンプを集め、クイズに答えると景品がもらえます。また、抽選で素敵な商品のプレゼントがあります。日時、11月17日土曜、午前の部、午前10時から正午、午後の部、午後1時から3時。場所、荒川水循環センター、戸田市笹目 5-37-14。元荒川水循環センター、桶川市小針良家 939。新河岸川水循環センター、和光市新倉 6-1-1。中川水循環センター、三郷市番正面 3-2-2。古利根川水循環センター、久喜市吉葉 772-1。小学生以下の人が参加する場合は、保護者の同伴が必要です。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、公財、埼玉県下水道公社。電話 048-838-8585。日高市青少年の主張大会。市内在住在学の青少年が将来に向けて考えていることや、日常生活、学校生活の中で感じていることなどを発表します。また、家族ふれあいポスターコンクール受賞作品の展示及び表彰式も行います。日時、11月18日日曜、午後0時30分開場、1時開会。場所、総合福祉センター駒の里。人数200人先着順。発表者、小学4年生から高校生15人。費用無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。写真説明。青少年の主張大会で壇上で発表している少女の写真です。机にはマスコット人形のクリッピーとクリッカーが左右に置かれています。写真説明終わり。人権パネル展。12月の人権週間に合わせて人権尊重の理念について理解を深めるための人権パネル展を開催します。 この機会に人権について改めて考えてみませんか。日時12月5日水曜から9日日曜、午前10時から午後4時、最終日は正午まで。場所、総合福祉センター駒の里。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当。川越総合卸売市場、川越市場祭り。青果物、水産物等の販売や、マグロの解体ショーのほか、海鮮丼など模擬店が多数出店します。日時、11月23日、祝日、午前7時から午後1時、商品が売り切れ次第終了。詳しくは、川越総合卸売市場ホームページをご覧ください。場所、問い合わせ。川越総合卸売市場、川越市大袋650番地。電話 049-240-2246。 写真説明。本マグロと大きく書かれた上り綿のあるマグロの解体ショーと観客の後ろ姿の写真です。写真説明終わり。第6回里親制度普及講座。村上信吾、関ジャニエイト、渋谷すばる、大竹しのぶら豪華俳優陣が出演する血のつながらないおかんと里子たちの絆を描いた関西テレビ制作のヒューマンドラマ、ありがとうおかんを無料上映。上映後は県職員によるサクッとわかる里親制度の説明もあります。また終了後、希望者は個別相談もできます。日時12月2日日曜、午後2時から4時30分。場所、東上パールビルジング、JR 川越駅から徒歩1分。費用、無料、申し込み、電話で児童養護施設埼玉育児院へ。問い合わせ、児童養護施設埼玉育児院、電話 049-231-2107。 飯能市日高市第4回市民フォーラム。もし病気になり医療が必要になっても住み慣れた地域で過ごしたいというのは誰しも願うことです。高齢化が進み医療が高度化した現在、在宅医療の必要性は大きくなっています。在宅医療に関わる人はもちろん、自分のため、家族のためにぜひご覧ください。日時、12月1日土曜、午後1時受付、1時30分から4時。場所、飯能市市民会館。人数、300人申し込み順。内容、講演、太郎さんの選択。報告、在宅 ALS 患者の介護。家族の立場から、上沢隆子さん。介護支援専門員の立場から、湯川博子さん。訪問看護師の立場から、塩沢幸代さん。費用、無料。申し込み、電話で、飯能市基幹型地域包括支援センターへ。問い合わせ、飯能市基幹型地域包括支援センター。電話 983-8700。成人式を開催します。成人された皆さんの前途を祝し、成人式を行います。当日は式典のほか、小中学生時代の恩師からのビデオメッセージ上映を予定しています。家族席も用意していますので、ぜひご来場ください。日時、平成31年1月13日日曜、受付、午前10時から。式典、午前11時から正午。場所、文化体育館日高アリーナ。駐車場は市役所駐車場をご利用ください。 大正平成10年4月2日から11年4月1日に生まれた人。
問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。
写真説明。大勢の人が座っている成人式の会場で、晴れ着姿で仲良くピースサインをしている笑顔の女性3人がクローズアップされています。写真説明終わり。
広告、始発。皆様に愛されて20年以上。施術料金60分6480円。厚生労働大臣認定国家資格取得始発し、曼珠沙華の咲く頃に治療院新設オープン。始発サムズ。日高市駒川。1-4-10 電話 042-985-1556
マルキ記念福祉メディカルセンター第16回作品展示会。障害のある皆さんの作品展示会を開催します。日時12月1日土曜午前10時から午後3時。場所マルキ記念福祉メディカルセンターデイケアセンターのぞみ。 JR 八高線諸駅から徒歩5分。費用無料。問い合わせ地域活動支援センターのぞみ。電話 049-276-2088。 初めてでもできる栗の管理方法講習会。市の特産品である栗の管理方法講習会を開催します。密植栽培で早期多収、マニュアル化された剪定方法を学んでみませんか？日時12月8日土曜、午前10時から正午。場所文化体育館日高アリーナ、市内の栗畑。対象市内で栗を栽培している人、これから栗を栽培したい人。人数15人。講師、酒井雄作さん。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、11月30日金曜までに、電話で産業振興課、農政担当へ。問い合わせ、産業振興課、農政担当。写真説明。葉がたくさんついている栗林の中の一本の栗の木が大きく映っています。写真説明終わり。男の料理。旬の食材を使ったヘルシー料理を作り、冬を元気に乗り切りましょう。初めての人でも大丈夫です。日時12月8日土曜午前9時30分から午後1時。対象、成人男性。人数15人申し込み順。メニュー、レンコンご飯、七福ナマスほか。講師、駒川ヘルスメイトの皆さん。費用600円、当日集金。持ち物、エプロン、参加付近、髪を覆えるもの、筆記用具。申し込み、12月4日火曜までに、電話または直接、駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館。電話 989-9110。駒郡探訪。駒郡建郡1300年記念祭から2年が経過しました。この歴史を風化させないため、駒郡と呼ばれた時代に活躍した、地元の偉人の功績を知り、またこの時代の神社や石造物がどのような背景で建立されたのかを学びます。表があります。期日、学習テーマ、講師の順に読みます。期日、12月1日土曜、学習テーマ、路傍に佇む石造物を訪ねて、講師、障害学習課、文化財担当職員。 12月8日土曜、駒の里小さな神社巡り。横手神社宮司、高野豊さん。平成31年1月19日土曜、将棋隊14番隊長、蛭間良八を追って、駒郡梅原村の高原一刀流三代目。蛭間良八、ひ孫、蛭間秀夫さん。表終わり。時間、午後1時から3時ごろ。対象、20歳以上の人。3回参加できる人を優先。人数20人。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、11月15日木曜から30日金曜までに、電話または直接、駒公民館へ。場所、問い合わせ。駒公民館、電話 989-2381。アフタヌーンコンサート。今回で6回目となるコンサート。映画音楽やクリスマスソングでお楽しみください。日時、12月15日土曜、午後1時30分から3時30分。対象、成人。人数60人申し込み順。演奏者、秋間茂さん、加藤陽子さん、大平俊明さん、長谷川武さんほか。費用無料。申し込み、11月9日金曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ。駒川南公民館。電話 989-1000。 女子栄養大学交友会元気はつらつ市民講座。日時、11月28日水曜、午前10時30分から午後0時45分。場所、香川綾記念教育交流センター交友会館、坂戸市千代田3-18-21。人数24人申し込み順。テーマ、本格インドカレーでヘルシー健康。内容、簡単な調理実習、試食。講師、キッチンサロン江口君恵さん。費用1500円、当日集金。持ち物、エプロン参加付近。髪を覆えるもの、手拭き用タオル。申し込み、電話または直接、女子栄養大学交友会事務局へ。問い合わせ、女子栄養大学交友会事務局。電話 049-288-0345。水晶鉱物界への扉。美しい水晶標本を100点以上展示します。期日、平成31年1月14日祝日まで。時間、午前9時から午後4時30分。入館は4時まで。月曜日及び年末年始は休館です。ただし、月曜日が祝日の場合は開館します。費用、一般200円。高校生及び大学生100円。中学生以下及び障害者手帳等をお持ちの人、介助者1人を含むは無料です。場所、問い合わせ。県立自然の博物館、秩父郡長瀞町、長瀞1417-1。電話 0494-66-0407。
広告、日高武蔵野森クリニック。心療内科、老年精神科。 042-978-6810。 日高市上香山235-1。
韓国料理教室。日高市にゆかりのある国、大韓民国、韓国の料理に挑戦してみましょう。期日、メニュー、費用。12月11日火曜、キムチ作り、1000円。12月18日火曜、トッポギなど、500円。時間、午前10時30分から正午。対象、成人。人数、20人、申し込み順。講師、駒郷トライセンター、加藤徳寸さん。吉川静江さん。持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの。筆記用具。申し込み、11月12日月曜以降に費用を添えて直接駒公民館へ。土日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。子育てリラックスタイム、親子でハッピークリスマス。親子で簡単な体操をした後に、マカロニを使ったキラキラクリスマスリースを作ります。プチデザート、カステラ、生クリームを使用も作っちゃうよ。日時、12月20日木曜、午前10時から11時30分。対象、1歳以上の未就学児と保護者、祖父母の参加も可。人数15組。講師、母と子のスキンシップサークル指導者、関美香さん。持ち物、マカロニ、1、2袋。手拭きタオル、汗拭きタオル、飲み物。申し込み、11月5日月曜から12月14日金曜までの午前9時から午後5時までに、電話または直接、武蔵台公民館へ。日曜日及び祝日を除く。材料準備のため12月14日金曜以降のキャンセルはご遠慮ください。アレルギーについて伺います。1歳未満のお子さんの保育は申し込み時にご相談ください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。親子で天体観測会。今回は月や火星などを中心に観測会を行います。日時、12月15日土曜、午後5時30分から7時30分。天候不良の場合、当日正午に判断しますので、それ以降にお問い合わせください。場所、駒公民館。巾着田多目的広場。対象、小中学生とその保護者。人数、50人申し込み順。講師、川越天文同好会ほか。費用、無料。持ち物等、観測に適した服装、筆記用具、温かい飲み物ほか。申し込み、11月5日月曜以降に、電話または直接、駒公民館、武蔵台公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381、武蔵台公民館、電話 982-2950。書き初め教室。習字が得意な子も苦手な子も、みんなで一緒に練習しよう。日時、12月26日、水曜。午前9時30分から11時30分。対象、小学3年生から中学生。人数、15人、申し込み順。講師、工藤和代さん。費用、無料。持ち物、お手本、習字セット。申し込み、11月4日木曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。 場所問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 第28回日高郷土カルタ大会、彩の国21世紀郷土カルタ県大会日高予選。子ども会からでも友達同士でも参加できます。日時、平成31年1月20日日曜、午前9時30分から午後3時。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内小学生。種目、団体競技、3人1チーム。低学年の部、小学1から3年生。小学生の部、小学1から6年生。個人競技、1対1の対戦。県大会参加の条件。団体は小学生の部の男女混合で編成された上位2チーム。個人は上位2人。団体、個人とも子ども会からの申し込みに限ります。費用、無料。申し込み、各子ども会育成会長を通じ、12月4日火曜までに各公民館または日高市子ども会育成連絡協議会へ。オープン参加での申し込みもできます。問い合わせ、日高市子ども会育成連絡協議会障害学習課内、電話 989-2111。 打診説明。会場内、並んで3箇所で、各チームの子どもたちが正座してカルタ取りをしています。おのおののチームに1人ずつ椅子に腰掛けた女性がついて見ています。後方の観客席には大勢の大人や子どもたちの姿があります。写真説明終わり。弁護士による無料法律相談会。日時、11月16日金曜午後1時30分から4時。場所、飯能市市民活動センター、マルヒロ百貨店飯能店7階。対象、交通事故、遺言、相続、借金、離婚でお悩みの人。本相談会を初めて利用する人に限る。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、埼玉弁護士会川越支部所属、田口法律事務所。電話 049-227-3177。 西部総合相談センター、出張法律相談会無料。日時、11月7日12月5日の水曜日午後1時30分から4時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。一組1時間予約制。内容、相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名義変更など。申し込み、電話で総合相談センター、電話 048-838-7472 へ。問い合わせ、埼玉司法書士会事務局。電話 048-863-7861。 埼玉県行政書士会飯能支部市民無料相談会。日時、11月14日水曜午後1時30分から3時30分。場所、駒川公民館。内容、相続、遺言などの生活の中でのお悩み、法人設立、許認可、取得などの事業活動に関する相談。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、埼玉県行政書士会飯能支部福島、電話 989-9909。日高市販的弓道大会。 四半的弓道はもともと農民の武道です。簡単な操作なので誰でも楽しく参加できます。的に向かって正座し、心を澄まし、心よい緊張感を感じませんか？日時、12月15日土曜、午前9時15分受付。場所、文化体育館日高アリーナ。部門、個人の部及び団体の部。団体の部は1チーム2人で構成します。当日欠員があったチームは、個人の部での参加になります。
資格。
個人の部は中学生以上、団体の部は小学生以上。小学生は保護者の同伴が必要。費用、無料。申し込み、障害学習課、各公民館、文化体育館日高アリーナにある申し込み用紙に記入の上、11月30日金曜までに直接、障害学習課市民スポーツ担当へ。問い合わせ、障害学習課市民スポーツ担当。
写真説明。床に一列に座って、弓に矢をつがえて構えている5人の人たちの写真です。後方には席についている人や立っている人など、関係者の姿があります。写真説明終わり。
日高ロコトレ教室。骨や筋肉などの衰えが原因で、立ち座りや歩行に支障が出るロコモティブシンドローム。元気なうちからメンテナンスをして、いつまでも生き生きと暮らしていきましょう。日時、11月の毎週火曜日、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住の65歳以上の人。内容、日高市健康ロコモ体操、レクリエーション、講話等、費用、無料、持ち物等、運動しやすい服装、靴、飲み物、申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。楽勝、介護のすすめ。家庭介護教室。在宅で介護を必要とする人が増えている中、介護の負担軽減のため、基礎的な知識や技術を楽しく学びましょう。介護は誰かの特別なことではなく、誰にでも起こり得ることです。日時、12月21日金曜、午前10時から午後4時。26日水曜午前10時から午後3時。場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住在勤の人で在宅での介護に関心のある人。人数20人申し込み順。内容、講話、高齢者の気持ちと介護に向き合う心。実技、介助の基本動作と正式、着替え、食事、移動の介助。学習、認知症について。実習、簡単介護食作り。講話、口腔ケア講習。講師、大川学園医療福祉専門学校。笠岡勉さん、星野成美さん。駒川地域包括支援センター職員、入間郡市歯科医師会、歯科衛生士、ヘルパーステーション駒の里ヘルパー。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、ハンカチ、昼食、飲み物。申し込み、12月19日水曜までに、電話または直接、日高市社会福祉協議会へ。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 楽しく歩こう、12月の定例健康ウォーキング。 表があります。公民館名連絡先、テーマ日時の順に読みます。公民館名連絡先、駒川公民館、電話 989-9110、駒川南公民館、電話 989-1000、テーマ日時、宮沢湖ムーミンテーマパークメッツァビレッジを体験。12月21日金曜午前9時から正午ごろ、駒川南公民館に集合してください。駒公民館、電話 989-2381、武蔵台公民館、電話 982-2950。根の権現から東郷公園へ下る。12月19日水曜午前8時40分から午後3時ごろ。駒駅集合。駒駅から西阿賀野駅までは電車を利用します。交通費500円程度は各自負担となります。昼食をお持ちください。公民館名連絡先。高萩公民館、電話 989-2145。高萩北公民館、電話 989-7322。テーマ日時、初冬の飯能御杉台を歩こう。12月15日土曜午前7時50分から正午ごろ、高萩公民館集合、飯能駅で解散します。武蔵高萩駅から東飯能駅までは電車を利用します。表終わり。時間やコースを変更する場合があります。申し込み、問い合わせは各公民館へお願いします。脳生き生き教室。認知症予防のために楽しみながらより良い生活の過ごし方を学んでみませんか？対象65歳以上の人。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。表があります。場所、期日。時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館。期日、11月12日月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、口腔と認知症予防についての講話。口の体操、ブラッシング指導、歯科衛生士。問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。武蔵台公民館、11月19日月曜、午前10時から11時30分、脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動。駒地域包括支援センター、電話 982-0111。高萩北公民館、11月19日月曜、午前10時から11時30分。合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。高萩公民館、11月28日水曜、午前10時から11時30分。認知症予防と食事についての講話、管理栄養士。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。文化体育館日高アリーナ、11月14日水曜、午前10時から11時30分。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム等。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。場所、駒川南公民館。期日、11月26日月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、脳トレ。シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム等。 問い合わせ、駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。表終わり。日高市健康ロコモ体操は、すべての講座で行います。ラケットテニス教室。誰でも参加できるラケットテニス教室です。体を動かして爽やかな汗を流してみませんか？日時11月30日、12月7日、14日の金曜日。午後7時から9時。場所、駒中学校体育館。対象、小学4年生以上の人。参加へ参加できる人を優先。特に小学生は保護者の方の送迎をお願いします。人数20人。講師、日高市スポーツ推進員の皆さん。費用、無料。持ち物、室内履き、飲み物。ラケットはこちらで用意します。申し込み、11月5日月曜から27日火曜までに電話または直接駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。写真説明。ラケットでボールを打ち返そうとしている女性の写真です。写真説明終わり。卓球教室。今、卓球が熱い。優しい先生が卓球の基礎から教えます。初心者でも大歓迎です。日時、11月21日、28日、12月5日の水曜日。午後7時30分から9時。場所、駒中学校体育館。対象、20歳以上の人。3回参加できる人を優先。人数、20人申し込み順。講師、岡部和弘さん。費用、無料。持ち物、室内履き、飲み物、お持ちの人は卓球ラケット。申し込み、11月5日月曜から16日金曜までに、電話または直接駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。シニア向け運動教室。外出の機会が減っている、体力に少し自信がなくなってきた人におすすめの教室です。週に1回、運動指導経験を持つ専門スタッフが楽しく体操を指導します。3ヶ月間みんなで体操を行い、生き生きと活動できる体づくりをお手伝いします。フィットネスコマ。日時、12月12日から3月6日までの毎週水曜日、1月2日を除く。午後0時30分から2時30分。場所、武蔵大病院。大和雑窟278-12。フィットネス駒川。日時、12月19日から3月13日までの水曜日。1月2日を除く。午後1時45分から3時45分。場所、かやまクラブ。大和かやま 389-1。共通事項。対象、次のすべての要件を満たす人。丸1。市内在住の65歳以上の人。丸二、全12回参加できる予定の人。丸三、自力で会場まで行くことができる人。体の状況により、送迎が必要な人は、申し込み時に相談してください。平成29年度以降に参加したことのある人は参加できません。人数、各10人申し込み順。内容、簡単な体力測定や体操指導、市内で運動できる場所の紹介など。費用、無料。申し込み、11月9日金曜以降に電話または直接、長寿・生きがい課高齢者支援担当へ。 問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。
レインボー第20回諸山ゆずの里ウォーク。黄金色のゆずが実る里山をのんびり歩きませんか。看歩者全員に諸山町特産の頭木ゆずをプレゼント。期日11月23日祝日、小雨結構。集合場所、諸山町役場駐車場。
コース、舗装路 14km、 舗装路 7km、 山道 14km の3種類。
費用、小学生以上200円、保険代含む、当日集金。持ち物、弁当、水筒、雨具。申し込み、氏名、電話番号、複数の場合は代表者。人数、参加コースを、電話、ファックス、諸山町ホームページ電子申請で、諸山町中央公民館へ。詳しくは、諸山町ホームページをご覧ください。問い合わせ、諸山町中央公民館、電話、049-294-1250、ファックス、049-294-1040。写真、説明。アーチをくぐって出発する人々の写真があります。写真、説明終わり。市立図書館から、電話 985-5121。開館時間、午前9時から午後7時。休館日、11月26日月曜。QR コードがあります。お話ポケット。大きい子向け。日時、12月1日土曜、午前11時から。小さい子向け。日時、11月の毎週水曜日、12月5日水曜日、午前11時から。児童向け企画展示。期間、11月25日日曜まで。場所、児童コーナー。内容、お仕事。11月23日祝日の勤労感謝の日にちなみ、お仕事に関する絵本や働く人たちの様子を紹介した本を展示します。アートを楽しもう。絵本や音楽、演劇の本など、芸術の秋におすすめの本を紹介します。図書館映画会金曜シネマ。上映作品、三度目の殺人、124分。それはありふれた裁判のはずだった。殺人の前科がある男が、解雇された工場の社長を殺し、火をつけた容疑で起訴された。死刑はほぼ確実。だが、その先に待ち受けていたのは慟哭の真実だった。監督、是枝裕和。出演、福山雅治、役所広司、広瀬すず。万引き家族で、第71回カンヌ国際映画祭パルムドールを受賞した是枝監督、2017年の作品です。日時、11月16日金曜、午前9時30分開場、10時から。費用無料。申し込み、不要。直接市立図書館へ。日高市民祭りに移動図書館車が伺います。日高市民祭り会場内に移動図書館車が登場。本人確認ができるもの、運転免許証等があれば、図書貸出券の新規作成または更新の手続きができます。また、本の返却及び移動図書館車の本の貸し出しも行います。ぜひこの機会にご利用ください。日時、11月10日土曜、午前10時から午後4時。11日日曜、午前9時から午後3時。場所、日高市民祭り会場内。 写真説明。移動図書館舎の写真です。説明終わり。文化体育館日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ。電話 985-2090。11月8日木曜、9日金曜はトレーニングルームのみ利用可能です。その他の施設は利用できません。11月10日土曜、11日日曜は日高市民祭り開催のため、すべての施設が利用できません。11月12日月曜はトレーニングルームのみ利用できます。その他の施設は午後5時から利用できます。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、11月5日月曜、19日月曜、12月3日月曜、17日月曜、12月29日土曜から平成31年1月3日木曜。QR コードがあります。新教室、大人バレエ教室。簡単バレエでストレス解消。誰でも参加できます。みんなで一緒に楽しみましょう。期日、11月7日、14日、21日、28日、12月5日、12日、19日、26日の水曜日。時間、午後3時30分から4時30分。人数20人申し込み順。費用7200円。一人一回限定900円で体験もできます。健康体操、簡単筋トレ&ストレッチ教室。タオルを使った簡単な体操教室です。自体重トレーニングとタオルでストレッチ。期日、11月15日、22日、29日、12月6日、13日、20日、27日の木曜日。時間、午前9時45分から10時45分。人数20人申し込み順。費用6300円。一人一回限定900円で体験もできます。申し込み問い合わせは、電話または直接、文化体育館日高アリーナへ。子育て応援、キラキラ通信。QR コードがあります。イベントレポート、親子で一緒に、よーいどん。10月18日、児童ふれあいセンターで運動会を開催しました。音楽に合わせて体操をしてから、かけっこや手作りの道具を使った競争を行いました。楽しい競技にみんなの笑顔が輝いていました。写真、説明、3枚あります。上、母親に手を取ってもらいながら、平均台の上を慎重に歩いている女の子が、その後に、台の上に恐る恐る乗せてもらっている男の子がいます。左下は、工夫の凝らされた競技にチャレンジする子供たちが、右下は、でんでん太鼓を母親に見せている女の子の写真です。写真、説明終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として、気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、第3水曜日、時間、午前10時から正午、場所、武蔵台公民館、電話、982-2950。対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、第5木曜日、午前10時から正午。 高萩北公民館、電話 989-7322、 ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、
第2、第4火曜日
午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、 未就園児とその保護者。ひよこルーム、第1、第3水曜日午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、 未就園児とその保護者。イベントピヨピヨ広場、期日毎週金曜日、時間午前10時から11時30分、場所武蔵大小学校地域交流広場、対象未就園児とその保護者。表終わり。11月21日水曜の赤ちゃん広場武蔵大公民館は、武蔵大お話メリーゴーランドの皆さんによる人形劇を行います。11月23日祝日のピヨピヨ広場はお休みです。地域子育て支援センターチキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、 利用時間月曜日から土曜日午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。 QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日11月7日水曜、時間午前10時から11時、対象未就園児とその保護者、内容7日水曜放送、申し込み不要。自然食堂14日水曜午前10時から11時、未就園児とその保護者、14日水曜流麺不要。自然食堂21日水曜午前10時から11時、未就園児とその保護者、21日水曜さつまいも蒸しパン不要。自然食堂28日水曜午前10時から11時、未就園児とその保護者、28日水曜うどん不要。自然学校11月2日金曜午前10時から11時、未就園児とその保護者、散歩秋を探そう不要。触って遊ぼう11月8日木曜午前10時から11時、未就園児とその保護者、
8日木曜新聞紙で遊ぼう
不要。触って遊ぼう11月22日木曜午前10時から11時、未就園児とその保護者、22日木曜落ち葉で遊ぼう不要。寺親屋11月9日金曜午前10時から11時、未就園児とその保護者、感染症について知ろう不要。ミニ運動会11月15日木曜午前10時から11時、未就園児とその保護者、ホールにて運動会不要。芸術学校11月16日金曜午前10時から11時、未就園児とその保護者10人、過去に参加したことがない人申し込み順。お名前ロゼット作り第2弾、1人2つまで、必要。イベント、身体測定、期日、毎週火曜日、時間、午前10時から午後3時、対象、 未就園児とその保護者。内容、身長を測ろう。申し込み、不要。表終わり。子育て総合支援センターぬくぬく。電話 985-8020。利用時間、月曜日から日曜日。午前9時から午後5時。第1、第3土曜日、および祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、親子ヨガ教室、期日、11月22日木曜、時間、丸1、午前10時15分から、丸2、午前10時45分から、対象、未就園児とその保護者、丸1、ハイハイまでの子、丸2、一人で歩ける子、各10組程度申し込み順、内容、親子でヨガを楽しみリラックスしましょう。申し込み、11月8日木曜午前9時30分から。クリスマス会、12月4日火曜午前10時15分から11時15分。未就園児とその保護者。親子でクリスマス会を楽しみます。11月22日木曜まで。表終わり。地域子育て支援センターくるみ日高子ども園保育園内、電話 984-3071。 利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、クリスマス準備会、クリスマス会。期日、クリスマス準備会、12月4日火曜。クリスマス会、12月7日金曜。時間、午前10時から11時30分。対象、未就学児とその保護者、各24組申し込み順。内容等、くるみ室でクリスマス会を開きます。サンタさんが遊びに来るよ。準備会では、プレゼントを入れる入れ物を制作します。費用150円。持ち物、タオル、水筒。申し込み、11月7日水曜午前9時30分から。クリスマス準備会、クリスマス会。クリスマス準備会、12月5日水曜。クリスマス会、12月10日月曜。午前10時から11時30分。未就学児とその保護者、各24組申し込み順。くるみ室でクリスマス会を開きます。サンタさんが遊びに来るよ。準備会ではプレゼントを入れる入れ物を制作します。費用150円。持ち物、タオル、水筒。11月7日水曜、午前9時30分から。年齢別開放日。0歳開放日。11月27日火曜、午前10時から11時30分。
0歳児とその保護者。
兄弟姉妹の利用もできます。園庭やくるみ室で自由に遊べます。毎回読み聞かせもあります。不要。イベント、年齢別開放日。期日、1歳開放日。11月2日金曜。時間、午前10時から11時30分。対象、 1歳児とその保護者。内容等、兄弟姉妹の利用もできます。園庭やくるみ室で自由に遊べます。毎回読み聞かせもあります。申し込み不要。表終わり。保健相談センター。電話 985-5122。検診等。表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時。対象、平成30年7月中の出生時。期日、12月7日金曜。受付時間、午後1時から1時30分。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時。平成29年5月中の出生時。12月21日金曜、午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査3歳児。平成27年8月中の出生時。12月14日金曜。午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。内容、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月時。対象、平成30年1月中の出生時。期日、12月4日火曜。受付時間、午前9時40分から10時。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで、通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、12月3日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるお話、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。パパママ教室。12月の毎週火曜日、15日土曜。午後1時15分から1時30分。15日土曜は午前9時15分から9時30分までです。妊婦とその夫、家族。費用、15日土曜のみ、1人500円、昼食代。持ち物、母子健康手帳、11日火曜のみ、歯ブラシ、手鏡。必要、イベント、2歳児の歯とおやつの教室。期日、12月11日火曜。受付時間、午前9時30分、10時、10時30分。時間予約制。対象、2歳児とその保護者24組。過去に参加したことがない人。内容等、持ち物、歯ブラシ、コップ。飲食及び歯磨き後2時間くらい空けてきてください。申し込み、11月12日月曜から。表終わり。市民情報広場。市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。 掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課市政情報担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけてみませんか。第2回南平沢カラオケ発表会、聞く人の心に染みる心歌を目指して練習しています。来場者には粗品と可愛い聖火を差し上げます。日時、11月10日土曜午前10時受付、10時30分から午後5時30分。場所、総合福祉センター駒の里。人数50人、費用無料。問い合わせ、南平沢歌謡教室島田、電話 989-4555。 第47回駒神社菊花展、日本を代表する花の一つ菊花、今年もたくさんの菊を展示しています。秋のひととき、近隣お誘い合わせの上ご覧ください。期日、11月11日日曜まで。場所、駒神社境内。問い合わせ、日高市菊花愛好会、板垣、電話 989-0897。 大人のダルクローズリトミック、ピアノ即興を聴いて動いたり歌ったり、脳、心、体を使う楽しい活動です。日時、11月11日日曜午後3時30分から5時30分。場所、総合福祉センター駒の里。対象、成人。人数30人、費用500円。70歳以上障害者の人は無料です。収益の一部は市社会福祉協議会へ寄付します。持ち物等、運動しやすい服装、運動靴。申し込み、11月6日火曜までに電話でパステル音楽館へ。問い合わせ、パステル音楽館小田、電話 090-9973-3998。 まちづくり市民活動講演会、日時、11月23日祝日、午後1時から3時。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、まちづくり活動に興味のある人。人数30人。テーマ、市民が作るまちづくりに向けて。内容、講演とワークショップ。講師、認定 NPO 法人ハンズオン埼玉代表理事川田虎夫さん。費用無料。3時以降に有志による活動支援に関するワークショップを開催しますので、希望する人はご参加ください。問い合わせ、日高市民活動情報サロン民広、石井、電話 989-6129。 参加してみませんか。第2回俳句研修会、日時、11月12日月曜午後1時15分から。場所、総合福祉センター駒の里。講師、落合義雄さん。費用300円、当日集金。問い合わせ、日高市俳句連盟金沢、電話 989-8119。 合気道体験教室、 女性も男性も子供も大人もいくつになってもできる人気の武道です。日時11月25日日曜午前9時45分から午後0時30分場所文化体育館日高アリーナ。対象小学生以上。人数20人。費用無料。持ち物等。長袖長ズボンで運動しやすい服装、飲み物。申し込み、電話で日高市合気道同好会へ。問い合わせ、日高市合気道同好会横内。電話982-1774。仲間を募集。武蔵台ヨガクラブ。ゆっくり楽しくどなたでもできるのびのびヨガ教室です。さあ一緒に始めませんか。日時毎週火曜日午前10時30分から正午。場所武蔵台公民館。費用月額2000円。休会する場合は月額1000円です。持ち物、ヨガマット。問い合わせ、愛知、電話、ファックス、982-3234。日高市、公式 SNS で情報発信中。日高市では様々な情報をお届けするため、Facebook、Twitter、LINE アット、YouTube の SNS ソーシャルネットワーキングサービスを利用して情報発信を行っています。まだ登録していない人はぜひご登録ください。 Facebook、Twitter、LINE アット、YouTube 日高チャンネルの画面と QR コードがあります。暮らしの情報インフォメーション。人口平成30年10月1日現在、総数56,142人、前月比マイナス11人、世帯数24,021世帯、前月比マイナス3世帯、男28,006人、前月比マイナス12人、女28,136人、前月比プラス1人。火災救急、平成30年9月。火災1件、平成30年1月からの累計17件。救急195件、平成30年1月からの累計1903件。休祝日夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291番地。内科小児科、日曜祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ。電話 971-0177。歯科。日曜祝日。午前9時から11時30分。夜間、なし。問い合わせ。電話 973-4114。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。薬杉の座卓、座卓木製、勉強机、コナーボード棚、和ダンス、本棚、折りたたみ式シングルベッド、電気こたつ、オイルヒーター、湯飲み、急須セット、ウォーキングマシン、ぶら下がり健康器、 冬物洋服100から110センチ。ひな人形7段。譲ってください。スキー用具一式。靴23から25センチ。交換の品物の情報は10月23日火曜現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日土日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ産業振興課商工観光担当電話989-2111無料相談表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、11月16日金曜、時間、午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約、11月7日水曜から、問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、法律相談、12月6日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、11月7日水曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。女性のための法律相談、12月20日木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、11月7日水曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。女性相談、11月22日木曜、12月13日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、11月7日水曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。行政相談、11月16日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。人権相談、11月16日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 税務相談、11月16日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、11月14日は精神保健福祉士による心の相談も行います。11月14日水曜、12月5日水曜、午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-9100。 不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 法律相談、12月13日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里。11月29日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど。11月30日金曜、午前10時から午後4時、市役所1階相談室、 不要。日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど。12月3日月曜、午前10時から午後4時、高萩北公民館学習室。不要。日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。出張ハローワーク、ひとり親家庭就労相談。12月11日火曜、市役所1階相談室。予約必要。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当。電話 989-2111。家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題。月曜から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。面接相談、市役所1階、子育て応援課内。電話相談、電話 985-8118。不要、子育て応援課、子育て応援担当。電話 989-2111。教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く。午前10時から午後5時。面接相談、障害学習センター2階。電話相談、電話 989-7879。面接相談のみ必要。教育センター教育相談室、電話 989-7879。労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談。必要、産業振興課商工観光担当。電話 989-2111。内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供。火曜日、祝日を除く。午前9時30分から正午、午後1時から4時。産業振興課、不要。産業振興課商工観光担当。電話 989-2111。消費生活相談、契約トラブル、多重債務など。月、火、水、金曜日、祝日を除く。午前10時から正午、午後1時から4時。市役所3階相談室。不要。消費生活相談センター、産業振興課内。精神科医による心の健康相談。12月19日水曜、午後1時30分から4時。保健相談センター。11月1日木曜から。保健相談センター。電話 985-5122。健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。第1から第4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話 985-5122。 相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、12月5日水曜、13日木曜、27日木曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ、保健相談センター、 電話 985-5122。 表終わり。これら相談を希望する外国人で通訳が必要な場合は、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111 へ事前に電話してください。各相談の詳細な内容は、市ホームページまたは各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、国勢調査や工業統計調査など統計調査の円滑な実施を支えながら研究を重ねる日高市統計調査院事務研究会をご紹介します。日高市統計調査院事務研究会。統計調査の結果活用が日本の未来をつくるをモットーに、会員みんなで調査制度の向上を目指して切磋琢磨しています。日高市統計調査院事務研究会は、国や県が実施する統計調査に非常勤の公務員として従事する登録統計調査員有志の集まりです。統計調査には国勢調査や住宅土地統計調査など、一般世帯を対象としたものや、工業統計調査のように事業所を訪問するものなど、目的や方法が異なる調査が多数存在し、調査ごとに勉強が必要になります。当研究会は昭和56年の発足以来、調査員として活動していく上で生じる課題や悩みなどを、会員相互の勉強会や情報交換を通じて解決してきました。また1年に1回統計局や民間企業などの視察研修を行っており、統計調査の結果がどのように生かされているかを学んで調査の参考にしています。現在22人いる会員は平均年齢が70歳を超えており、調査の経験も数十回を超えるベテランが主力を担っています。近年個人情報の保護がクローズアップされ、調査環境も年々厳しいものとなっていますが、会員の皆さんは調査を通じて毎回新しい発見があり、やりがいがあると意欲的な方々ばかりです。2年後には国内最大の調査、国勢調査があります。調査員になってくださる方がいましたら、事務局のある市政情報課へご一報をお願いします。写真が2枚あります。説明。どこかのお宅の玄関を背に、住宅土地統計調査書を手にしている会長金子誠さん大矢沢の写真と、視察研修での一コマとのタイトルのついている皆さんの集合写真です。写真説明終わり。皆さんに聞きました。あなたの生きがいは何ですか？写真が2枚あります。1枚は立野康彦さん、加山、常に前進との言葉を。もう1枚は岩佐康八さん、下加山、スポーツの後のお酒と書かれた紙を持って見せているそれぞれの写真です。説明終わり。編集室。今年も巾着田には真っ赤な饅頭鮭が咲き誇り、多くの人で賑わいました。私が見に行った時期にはつぼみから満開のものまで咲いていて、いろいろな姿を楽しむことができました。真っ赤な絨毯と称されるほど一面に広がる巾着田の饅頭鮭ですが、私はすらっと伸びる鮮やかな緑色の茎が赤い花を一層引き立てている気がします。今月は日高市民祭りと 日高カワセミの里2デイウォークを開催します。週末は市内のイベントに出かけてみてはいかがでしょうか。私も広報担当として皆さんの生き生きとした姿を撮影できるように頑張ります。紅葉を楽しみながら一緒に秋の風を感じましょう。ゆげた。広報日高ナンバー622号平成30年11月1日発行編集市政情報課発行日高市役所郵便番号 350-1292 埼玉県日高市大和田南平沢1020番地電話042-989-2111 ファックス042-989-2316 広報日高は21,300部作成し一部あたりの印刷単価は約25円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。